絶望ネーム、当時はまだ未成年、永田さんは密かに話題の賞レースラジオ漫談王には出場されますかっていう、まあなんかありますね、漫談王決定戦みたいなやつ。確かにエントリー7月中で、まあそうですね、出場されますかどうかっていうので、まあ考えたんですけど、まあそうですね、でもあれなんですよ、その予選1回戦っていうか決勝までは、少なくとも1回戦はなんか音声を送って、その音声審査っていうことなんですよね。だから応募、出場というかもう応募みたいな形だから、その、だからまあ言ってしまえばここで別に出場しますとはっきり言わなければ、別に出てないのか、その落ちたのかがわからないんですよね。お客さんたちには。だから別にノーコメントとしか、ノーコメントです、これは。はい。永田圭佑の絶望ラジオ。この番組は永田圭佑の絶望ラジオです。いろんな絶望を吐き出していくのでよろしくお願いします。この番組は僕自身が人生に希望を感じたとき最終回を迎えます。番組の感想はハッシュタグ絶望ラジオで投稿してくださいということですけども、はい、まあいろいろあり、そうだな、まあ漫談を決定戦みたいなのはありますけどね。確かにあれは本当急に発表されて、そうね、でもどうなるか分かんない、誰でも出られるやつだし、予選1分っていうのが、本当に1分の話、要は、アイドル、ザ・ウォーの1分トークみたいなことだから、あれはもう漫談が得意とかじゃなく、もう、おそらくみんな、すべて1分なんか人生で話せることって、言ってしまえば全員あるから、一体どのレベルの人が出るのかっていうね。でも40歳以降は出れないっていうのを言ってて、そう、40代以降は出れませんっていう、ピンクさん出れないっていうか、ピンクさん弾くための決まりなんじゃないのかって俺は思いましたけど、でもみんなそうなんだって、ピンクさんはでももともとそれがなくても出るつもりはちょっとなかったみたいな声明やるんだして、やっぱ R1 でのね、なんかその誇りがあると思う。おそらくピンクさんは R1 で優勝したっていうのがちゃんと売れたということとしたいという、なんかそのあれを感じるんだよな、ピンクさんからは。でみんなはでも大体ね、俺もだけど、そんな30代後半とかだからみんな引っかからないんですけど、一人だけなんか一緒に漫談よくやってる仲間の中で、そのお願いしますと、あの年齢制限をもう一回考え直してくださいと、ツイッターで言ってる男がいて、まあ金沢 TKC ファクトリーという男なんですけど、そう、確かに奴は、奴というか、まあ先輩なんですよ。先輩ですね。先輩で、なんかみんなも、金沢さんって、あ、そんな感じなんだって、年齢って、ちょっと意外若く見えるからって、出してあげればいいのにって言ってるけど、いや、俺は違うというか、あれはだから、本当は40代だったのに、それに芸歴も俺よりも上なのに、なぜか一緒になった時に、俺に敬語、永瀬さんみたいな感じで敬語で来るとか、そういう小賢しい若作りをしてた報いが、今ようやく帰ってきたっていう。だけなんですよ。だようやくだと、貴様が正しく年齢相応で見られたのはっていう。だからこれかわいそうでも何でもないということですよ。いや、だから40代なんですよと。僕よりも5個ぐらい、3、4、4個ぐらい上なんですっていう。そう。だそれは思いましたけどね。まあまあまあ、まあ出るかはまあ、明言しないということですけど、まあ、そんな感じですかね。はい。最近は何でしょうね。まあ、トイストーリー5は見たけど、ちょっとまだ内容言うには早すぎるかもしれないと思いますね。トイストーリー5見て、そう。まあ、アメリカは熱狂してますけどね、本当に。アメリカ熱狂してるぐらいのネタ、ことはね、言っても評判はいいっすもんね、トイストーリー5。小田原まで見に行きました、俺は。やっぱり、同じ映画館見に行きたくないからっていう。小田原の、なんか、途中の、あんま人が降りない駅から、30分ぐらい歩いたところにあるスーパー銭湯に併設されてる映画館、ちょっとトイストーリー5でも好きすぎてるっていう。トイストーリー5でもなんか5人しかいなかったですね。あれめっちゃいいです。なんか最新映画静かで見たいときはマジでそれぐらい遠くまで行った方がいいと、あれも思いましたけどね。ちょっと小田原、まあ小田原行った話はまあ まあ別に後日トイストーリーの感想も言えるタイミングでもういいしなっていうことですけど、最近は何ですかね、いろいろニュースは、まあ池袋は俺もね、おじいちゃんが住んでた街ですから、すごい馴染み深い街だけど、それが最近はなんか変なヨドバシカメラがなんかすごい話題だっていう。だけどなん、これは結局難しいところですよね。その、なんか、うんこが要は何日間か連続で、そのされているというか、どこかで発見されているっていうやつで、でも、結局難しいです。俺も、だから、一番ちょっと良くない時期は、後輩たちに、その、だ別に俺の性癖ではないけど、どういう、こういう流れでしちゃったうんこなら、怒られないんじゃないかっていうシチュエーションをいろいろ考察してたわけよ。こういうところでうんこしちゃうならやむを得ないで処理されるんじゃないかなっていう、合法でもしかしたらうんこができるかもしれない提案を俺はずっと後半にプレゼンしてたから、だからなんかいろいろ考えてしまうんだよね、やっぱ。そういうヨドバシもだって別に4日目うんこした人はでもとか別にね、いや知りませんって、そうだったんですかと、ここ3日前もずっと続いてたんですかっていう。なんか俺も前話しましたよね、小学校の授業で俺がその音楽の教科書を忘れちゃって、でも俺はシャイだから先生に言いづらいなってなった時に、先生がなんか笛をちゃんと吹けてるかを一つずつ順番にチェックするっていうところで、なんか5個ぐらい俺の前にいる人が、先生ちょっと教科書忘れちゃいましたって言って、したら、ああそうなんだ、じゃあ次から気をつけてねって言って、ああよかった、それぐらいで済むって、俺はじゃあ俺もちゃんと言おうと思って、そのさらに進んで、俺の2個前ぐらいの人が、すいません僕も教科書忘れちゃいましたって言って、あそうなんだ、じゃあ気をつけてねって言って、じゃあ大丈夫だ、俺も絶対大丈夫だって思って、俺のタイミングですいません、あの僕も教科書忘れたらって、そしたらもう あの先生はもう本当に自分の視点でしか物事を見れないから、先生目線で見ればあたかも三度目のミスをした人間かのごとく、なんかちょっとそう、今日それはちょっと許せないな先生って、教科書忘れすぎだよって、俺だけなんか許せないって言われたから、あれ本当にリアクションができなくて、えって。だからその3日目4日目にうんこ漏らした人もそうかもしんないし、で同じ人じゃないんだからって、そんな4日目だけ裁くの違うでしょっていう、だそうなりますよね。今後もうんこをだから漏らす人がいるのかもっていうか、まあわざとなんでしょうけど、絶対でもね、まあ確かにそうなってしまいますからね、本当に。だ俺としては、あの先生を今も憎んでる俺としては、だから肩を持たないとちょっと矛盾してしまうっていうことなんですけど、でもなんかみんな、まあ確かにあのノリはね、良くないですねっていうか、結局のところスシロー醤油差しをと同じだからな、というか、寿司を醤油ペロペロ少年たちと、あれのなんか動画を撮って笑い声を入れてる人たちが、だツイッターでいいねを押してる人たちなわけだから、なんかノリは結局のところ醤油差しもじゃないかって、あのノリ別に国民全体でやったら結局好きなんじゃないかみんなっていう、それは思いましたけどね。まあうんこは確かにしたいです。確かに AI とうんこの話しましたね。確かにあの日は、その日ニュースのあたりは、うんこはやっぱりなんか、うんこを我慢するしかエンタメがなかった時期があるんだってAI に言って楽しいって、なんかやれる人生の喜びが、ちょっと我慢できるぐらいのうんこを我慢するぐらいしかなかった時期があるんだって話したりもしましたけどね。まあまあそうっすね。まあそんな感じで、なんか、そうだな。最近は、ニュースはいろいろ見ます。なんだろうな。うんこ。まあでもうんこぐらいかな。うんこ。ハラスメントの。確かにね。佐藤二朗さんの、そうなんですよ。佐藤二朗さんのね。でも、わかんない。語弊あるかな。でもなんか、なんだっけ。結局のところ、あのさ、その、現場でどういう話をしてたかって、結構もうね、実際とだいぶ伝わり、空気感とか違うしっていう。でもなんか俺がすごいリアリティを感じたのは、なんか、記事で、なんかその現場で、 いや我慢我慢しなきゃ、我慢我慢我慢みたいなことを佐藤二朗さんが言うみたいな、あ、なんかすごいリアリティあるって、なんかリアリティある、あの年のおじさんがそういうことを言うのってって思って、それとは別に普通にツイッターではっきり言ってすぐ消したのが、なんかあれでも、だから本当に収録の時期になんかでも本当今やってて思うけど、本当に今までは相手のなんか共演の人に恵まれてたんだなって今本当に強く実感してますみたいな、なんか回りくどいことを言って、なんか俺の感覚では なんかまあそうだ、ちょっとお抹茶なのかなってなんとなくお抹茶っぽいなって佐藤二朗さんって言って、なんか別にお抹茶はそういうことは言わないけど、なんか天才表現 力具合とアドリブの強さ具合と、なんかそれの捨て身感、捨て身だから削られてる感じがもうお抹茶と完全に同じだと俺は思って、でもなんかあの我慢我慢は結構、あ、それはめっちゃなんか嫌だなって思ったけど、佐藤二朗さんも、うん、そう、ツイッターでうんこの話をして、ねえ、うんこのツイートばっかりして、それで好感度を高めているって言うけど、だこれは俺は本当にそれに関しては俺は昔から別に佐藤二朗さんじゃないけど物申してましたわ。そのうんこうんこうんことか、ちょっと一瞬 P をね入れてもらいますけど、そのだ、まあ、これは言っていいんですけど、そのだからうんこうんことか、そのおっぱいおっぱいとかをツイッターで言うことで、なんか下世話大人、なんか大人だけどこんなくだらないことをまだしているっていう好感度を得ようとするけど、俺はだからもう言います、だからそこでだを織り交ぜられない時点でちゃんとした大人じゃないですかって、あなたはって、うんこは好感度がいいっていう計算ができているわけですよねって、うん、魔の方を言ったら普通に惹かれて炎上するだけって分かってる、それが俺は許せんと、ちゃんとした大人じゃないですかあなたはって、だうんこがちょうどいいみたいなのは俺はちょっとだけなんか好きではないんですよ。俺たちは結局性欲があると、はっきり言って性欲があるわけだから、なんか結局うんこで無邪気っていうのはなんかそれの匂い消しにも見えて、俺は非常に卑劣に思えるんだよな、やはり大人がうんこうんこので純粋さをアピールすること。だからまあそもそも俺はうんこうんこでキャッキャするのはそんなに好きではないという、しちゃいけないでみんなでなんか格を保ちませんかっていう、うんこのっていう、しちゃいけないの方でなんか大事にしましょうよっていうのがすごい思うことだからなと思いますね。なんか佐藤二朗確かになんか言いたいことが他にもあったような気がしないでもないけど、いやでも全然そうっすね。いやまああんま佐藤二朗さんのこと知らないからな俺は。確かに今日から俺あのドラマ版でめっちゃはしゃいでた、今日から俺は大好きだからな、それぐらいっすけどね。なんかそうっすね。いやでも何か言いたいことがあったような気がするけど、まあでも抹茶っぽいっていうことかな一番は。いやあんなこと言わないですけどね、抹茶は。なんか結局アドリブ極端に強い人のなんか結構捨て身感が、俺結局ストレスに常に身をさらしてないとアドリブは強くならんと俺は思っているというか、結構例外もたくさんいる暴論だけど、やっぱ結構坊主頭の回転早いという、一時期のまっちゃんしかり、大悟さんしかり、ちょっと坊主芸人回転早い人多いっていうのが俺の中であって、俺の持論ではあれは、だから本来毛っていうのは急所に入ると、大事なとことかに行って。要はそれ守るために入るもんで、頭部なんて最たるもんだからこんな生えてんのに、それわざわざガードを削るっていう、剃ることでっていう。あれのストレスが尋常じゃ、なんかナチュラルなストレスがかかるって、いい負荷になるのではないかと脳みそのって、俺は思うんすよね。だからそう、坊主に、そう、そうなんですよ。あれなんで坊主の話をしたのかちょっと忘れちゃったんですけど、そうそうそう、なんで坊主の話したのか、すみません、ちょっと忘れてしまいましたけど、そう、坊主がそう、ストレスが、なんでこの話をしたのかちょっともう思い出せないってとこまで行きました。なんか最近それが多い気がするな。寝てる時になんか俺は定期的にちょっと5秒前何考えてたっけってのをなんかなるんですけど、最近あもう問い出せないとこまで行った確信があるっていう、なんかそうやって日々がちょっと続いてますね。なんかいやマジで何の話やったか 佐藤二朗の話から何かの流れで回転早いまっちゃん坊主の話になったと思うんですけど、そうっすね、何につなげたかったのかわかんないっすね。ちょっとなんだろうな、まあまあまあ、はい、佐藤二朗、佐藤、今日から俺は何の話何の話だったか、ちょっと思い、いつも思い出すとこまで必ずやるんですけどね、家にいるときは。ちょっとみんなの時間も今ちょっとかかっているので、今は本当それで思い出すことがちょっとないですけど、なんだったかな。まあまあ、いや、いいですわ。ちょっとこれ以上佐藤二朗の話はいけない、してはいけないっすね。はい、なんだろうな、最近は漫画も、そうだな、あれは見ましたけど、トイストーリーじゃないけど、トイストーリー良かったなってなって、あのディズニーチャンネルで、ま、プラスでまた公開、無料公開された、あの私がビーバーになる時をやってましたが、あれそうですね、トイストーリー5もふわふわした感想を言うと、まあ面白かったぜという感じで、俺は井ノ口と一緒に映画を今まで何回か見に行ったと。あの、インサイドヘッド2と、あと、そう、インディ・ジョーンズの新しいやつと、あと、ズートピア2見に行って、で、結局俺は、そう、だ俺は今までふわふわ、うん、良かったんじゃないかなって、全部言い続けてたんだけど、井ノ口と帰るときに、うん、良かったんじゃないかなとだけ、ずっと言い続けて、でもトイストーリー5見て、見終わってだから行ったのだから、ちょっとそうだな、あんま今までのは良くなかったのかもしれないと、俺の中では。となんかあんま今まで見た3つがインサイドヘッド2面白かったな、トイストーリー、インディ・ジョーンズ最新作はもう本当に俺は見終わった後にまず俺がどっちかっつったら見たいと言ったから謝罪しました。井ノ口に言ってか、井ノ口はなんか渋い方がやってますよって言って、いや、インディ・ジョーンズじゃないかって、そんなのよりって言って、でもまあ、うすうす分かってたけど、そう、なんか、ただの同窓会みたいな作品だったねっていう、同じ時に、完全に同じ尺でカーチェイスをやり、同じタイミングでヘビうんぬんをやりっていう、そんな感じで、ズートピア2は本当になんか、いや、本当になんだろうな、うん、いや、うん、結局、俺にとっては普通、めちゃくちゃ普通だったというか、続編パロディー化ってぐらい続編の王道をやりまくってというか、続編パロディー化ズートピア2はってぐらい続編の王道を全てやる感じ。トイストーリー5がなんか普通になんかもう真ん中ら辺ぐらいかなとか一回も思わないでずっと最後まで見てたかなっていうのが、で面白かったですけど、でも私はビーバーになる時がちょっとそれよりもうさらに良かったっすね、俺の中で。なんかめっちゃ面白かった、めちゃくちゃ面白いですね、私はビーバーになるとき。いや、面白いし、なんかめちゃくちゃちょっとかなりね、ちょっと不快な要素もありつつ、なんか不快というか、なんかめ普通に殺したっていうような普通に私はビーバーになるときにが、普通に殺したじゃないかっていうシーンとかあったりして、なんか面白いんだよ。普通に殺したし、なんか殺したのを軽いユーモアにしちゃうのもなんかあえてやってる感じがするから、そう、まあ殺しちゃったけどもう笑うしかないよねぐらいの、あれ、いや、なんかめちゃくちゃ、いや、かなりちょっと素敵でしたね、私はビーバーになる時の。だからより、そうですね。トイストーリー5も良かったけど、なんか、家帰ってなんとなく見たそっちの方により、俺はいい、めっちゃ、そら面白いってこんな感じのことだったというような。なんか、常にその気づきですよね、なんか。あ、面白いってこんな感じだったなっていうようなのを、ずっと繰り返すような。トイストーリー5も良かったですよ。本当に。でも、トイストーリー5、そうですね。はい、良かった。良かったですね。まあ、日本の感想がどうなのか分かんないですけどね。トイストーリーの、あ、そう。それとそうだな。そう、仕事を。まあ、トイストーリーあんま深くは、まあ、なんか YouTube とかでもしかしたら言うかもしんないみたいなことですけど、そう。他、あとそう、仕事を、そうですね。今日かな、ちょうど、オンエアされてる29日、その YouTube で、 なんかちょっと番組に出たんですけど、 YouTube の朝すぎる生テレビっていう、なんか俺もそれで知ったんですけど、なんか要はそれ朝まで生テレビの感じで、そのエネルギーとかいろんな環境問題についてのテーマに、その何の知識を持ってない人たちが語るっていう、その岸高野の高野と羊ネイリホスラとパンポテの谷さん、谷で話して、それがまず第1回その3人でやって、でなんか俺も第2回呼ばれて、でだメンバー見たらその3人続投で俺だけ足された感じなんですよ。それちょっと嫌だなっていうか、それ絶対見る前から3人の方が良かったって書き込む人いるじゃんってそれ見る前から書き込まうじゃんって絶対って誰かって、うん、だからそれはちょっと嫌でしたけど、俺も保守派だから基本的に、うん、だからちょっとそれ、まあでもどうなってるか分かんないですね。本当に何だろうな、本当に何でしょう、まさしくなんかカリギュラ効果をもう本当に身をもって体感したというか、真面目に話せなきゃいけないってなると本当に普通の顔ができないというか、もう笑う、どうしても笑いをこらえることがちょっと難しかったですね。真面目な話をしなきゃいけないっていう時に、俺はだから最初に真面目な感じでいこうって思って決めて、ちょっと AI の話、まあ第1回の定範囲内の話しますけど、まあ AI の話しますみたいなので、 AI が何の略か知ってますかってまず最初言われて、だから俺は激怒しようとしたんですよ。まず、いや当たり前でしょそんなことはって言って、俺はだそのちょっと往年の俺の印象にある激怒として、やはりそうですね、だから当たり前でしょそんなことはって言って、 AI が略があってそんな便利な質問あるのかって言って、そんな聖徳太子が知ってますかって聞くようなもんじゃないかってその往年の伝説の激高の動画があるんですけど、ちょっとそれをやろうって思ったんですけど、ちょっとそんなブレな質問あるかって言って、でちょっと死って言ったらもう笑ってしまう気がするって思ったから、もうずなんか10カットされてると思うんですけど、10秒ぐらいちょっとなんか本当にって、その失礼なことがあって本当にそれでなんか何も言えなかった時間がありました。ちょっと笑いをこらえるのが、まあまあ確かにそもそもやるべき朝生パロディはやるべきではなかったんですけど、ちょっとあの言葉を本気で叫びたいっていうのはなんかみんなの夢な気がするんですよ。なんか当たり前しそんなことはって言って、聖徳太子知ってるかって、そんなブレない質問あるかって、じゃあ君はなんだイエスキリスト知ってるのか君はって言って、あのやり取りがね、めっちゃ好きなんですよ。その無視されてるんですよね終盤、そのこんなブレない質問あるかっつって、じゃあイエスキリストあんた知ってるのかっていうのが完全に無視して議論されてるんですよ。他の人が別の話してる時に、もう端っこでじゃあ君はイエスキリスト知ってるのかどうなんだって言ってそれでなんかその総一郎さんに、その関係ない今って言われて、関係ないって何を言ってるんだ君はっていうのが、あの何を言ってるんだ君はが俺はすごい好きなんですよね。関係ない、何を言ってるんだ君はっていや、なんかそのイエスキリスト知ってるのかっつって、今それ関係ないって言われて、関係ない、何を言ってるんだ君はっていうのが、あれはちょっと本当になんかカラオケとか行くのってみんなそうなのかもしれんと、なんかこの言葉を叫びたいがあんのかなと、俺もあれ言えるチャンスだって思ったんですけど、ちょっとあれをだから笑わずに言えたあの先生が素晴らしいですよ。全力だって、じゃあ君はイエスとキリストしてんのかってマジで言えたのすごいよなって思いますね。ちょっとまあ見てください。多分まあ前回第1回収録に並ぶなら多分4週ぐらいやると思うんで、ちょっと見てもらえたらっていう感じですかね。はい、永田圭介の絶望ラジオではメンバーシップ会員を募集中です。会員にはその回ごとの永田の総評を筆ペンでしたためた永田の一筆をデータで送りします。さらに各週での雑談動画、イベントチケットの先行販売などの特典がございます。そして番組公式グッズがオンラインショップで販売中です。何を売っているかはその時々で異なりますが、必ず何か1点以上は売っています。詳しくは概要欄をご確認ください。はい、必ず何か1点以上は売っていますって、 何この頼りない保証はっていうか、こんな店ねえだろっていう、何か一定以上売ってますって なんなんですかね、これは。好きにしてください、もう本当に好きに、はい、好きにしてください。絶望の果て、このコーナーはリスナーから絶望エピソードを送ってもらい、俺はお前よりマシだなと僕は優越感に浸るコーナーですということですけど、はい、読んでいきましょう。これ、絶望ネーム芋けんぴ。永田さん、片野さん、こんにちは。己の仕事のできなさに絶望、とにかく自分の仕事のできなさに絶望しています。何か仕事をすればミスをし、1日1回以上は怒られています。こんな簡単なことすらまともにできないのかと毎日自己嫌悪に陥っています。さらに職場の年上の女性社員からはイラつかれているのか、私と接するときだけ他の人と明らかに態度が違っていて、うっすら嫌われているのを感じて心が削られています。そんな中、先日の水曜日のダウンタウンの僕らのバリケード戦争の回を見ました。多責思考と絶対に謝らない姿勢で大炎上していたハッシーハッピンさんを見て、私よりもっとヤバい人がいると安心している自分がいました。自分を棚に上げて見下してしまう、そんな性格の悪い己にもまた絶望っていうことですけど、そうね、なんかハッシーハッピー確かに話題になってますね。そうだ、佐藤二朗と並行して話題になっていたな。ハッシーハッピーは水曜日のダウンタウンは、そうね、まあ、毎回を見ているわけではなくて、正直この回は正直リアルタイムでは見てなかったんですけど、そう、確かに話題になってたって聞くな、ハッシーハッピーさんは。てか、まあ、あんま芸歴もよく分かってないけど、そう。てか、芋けんぴは、そうだな、ハッシーハッピーを見て私よりもっとやばい人がいて安心してる自分がいましたって言うけど、だから、なあ、難しいのだから、そうなんだ、ハッシーハッピーはもしかしたら得をするかも、それでっていう業界には一応いるという、その違いは、ね、あるからなっていうのだけはあるなってのは思いますね。まあ、ハッシーアッピーさんは、まあ、ほんと3なの、芸歴か本当わからんな。でもそう、それがなんか、そう、まあ、あんまり視聴者は本当に怒ってる感じしたけど、なんかあれを、あいつをクロちゃんみたいな売れ方すんのは嫌だみたいな、クロちゃんはやはり美しいところもあるからっていう、そういうハッシーアッピーにはないって、ただ不快なだけであるっていう感想がやっぱり多くて、でも別に分かんないかな、あらゆる炎上系でもハッシーハッピーがあるとき急に、だから奈良の鹿を守りますって言い出したら、ハッシーハッピーってさすがだってなってね、一気に正解への道が開けるわけだから、いや本当にまずはそういう悪名でもとにかくっていうのがもう王道になっちゃってますからね、今。ハッシーハッピーがどれぐらいいいとしてるのか分かんないですけど、でもなんか収録後からオンエアまでの間のラジオで、でも完全に己のブレイクを確信しているようななんか言動はあったという噂もあるし、ラジオの収録でなのか分かんないけど、ハッシーハッピー自体はある程度はチャンスという精神もあるから、だから芋けんぴをフォローしてないんだけど、芋けんぴがハッシーハッピーを安心したところで、でも話題になってないかな、芋けんぴは。残念ながら、SNS でなっていう。だそこが、だから本当に芋けんぴが心からハッシーハッピーと近いレベルでダメだって思うなら、ねえ、わかんない。わかんないな。ちょっと難しいっすね。毎日自己嫌悪に陥っています。こんな簡単なことすらまともにできないのか、と。まあ、それはよくわかんないけど。仕事なんて俺もやったらミスするかもしんないからな。でも職場の年上の女性社員からイラつかれているのが、私の接するときだけ他の人と明らかに態度が違っていてってうっすら嫌われているのを感じて、だこれはわかんない。まあ普通に社員がそうかもしんないし、普通にいじめのターゲットに選んでるのかもしんないけど、もしかしたらだから嫌ってるってのをとにかく伝えたいだけなのかもしんないかな、女性社員が。だとりあえず嫌ってるってこと、私があんたに怒ってるってこと伝われっていうことを態度にしてるだけかもしれないから、芋けんぴに。その場合は、芋けんぴがちゃんと気づいている仕草をすれば、もしかしたら緩めるかもしれないというか、あ、ちゃんと伝わってんのねと、私が切れてることはっていう。だ一回それをやってみたらどうですかね。怒られてんの、伝わってますの感じをうまいことを出すっていうのが。それで、ね、なんか緩くなんなかったらちょっときついですけど、っていう。 自分そう、ちょっとハッシーハッピーとは違うという、ハッシーハッピーはなんかチームのメンバーのなんかいいところをあげますみたいな言ってて、ちょっと本当に意味がわかんないですけど、麻婆さんのことをずっと文字に麻雀って書いてて麻雀さんはって書いてて、いやわかる、どう打ってるっていう、麻だけで麻だけで出た次の単語も信じてるのかもしれないけど、でもあれももしかしたら俺はかつてなんか海外お騒がせセレブに密着みたいなドキュメンタリーを見たとき、要は炎上系みたいな、炎上系って海外は規模が違うからもう完全にビジネスとして割り切ってやってる、だから私がこれツイートするわって言って、これをツイートするわよって言って見して、そうスタッフの人がでもこれ5時あるじゃないですかって言って、だからそっちの方がって、なんかこういうツッコミどころを与えた方がって、ここでマウントを取れるじゃないと、見てるやつだとこいつこんな言葉も知らんのか、本当バカだなってなるじゃないって、で案の定本当にそこを引用で叩いて、なんか買った気でいる書き込みが多数と、そうハッシーハッピーももしかしたらもう勉強してるのかもしれない海外炎上のっていう、そしたら確かに恐ろしい存在かもしれないですね。その場合イモケンピより仕事ができる存在かも知れないから、やっぱイモケンピもちょっと自分を磨いてほしいと思いますね。ハッシーハッピーを見ずにっていうことですね。はい、という感じで次も言います。絶望ネームカニ味噌、周囲とのエロ知識格差に絶望。先日仕事先への説明でラブドールという単語を出した際、ラブドールって何ですかと説明を求められました。またある時は知人とバラエティを見ている際に天下というワードで笑っていたら、天下って何と聞かれました。これはセクハラと困惑しながらも本当に知らない可能性もあるため毎回説明をしていますが、よしんば本当に知らないとして語感や前後の文脈的に性的な単語であると分かりそうなものなのに他人に説明を求める意図が分かりません。みんな私のことをエロ単語知恵袋だとでも思っているのでしょうか。分からないことはまず自分で調べるのが筋です。私は最近ルーインドオーガズムが分からずに調べ、その存在にショックを受けました。永田さんは最近知らないエロ単語に出会いましたかっていう、これはでもね本当共感できますね。これは要は本当に知らなかったとしても、そう前後の文脈で下ネタってのは分かるだろうっていうのは、これはもう本当に俺はすごく思うことですよ。だから疑ってしまうんですよね。天下を知らないっていうのを必死にアピールしたいんじゃないかしらっていう、天下って何、天下って何って、いや下ネタなのは分かるじゃんかっていう、なんかそれは確かに本当に思います。こういう人と話すと俺は疲れてしまいます。本当に天が、そう子供が言ってたなら許しますよ。エロいと思われたくないんだねっていうのでいいけど、そのね、普通に知人にその絶対知ってる、そう文脈で察せられるじゃんってことを過剰に知らないふりをされると俺はちょっとイラッとしてしまいますね。まあ、ラブドールは確かにちょっとむずいんですよ。要はダッチワイフ的なことと。の言葉が変わった存在だとちょっとそこまで周知されてない気もするし、ラブドール、ラブドールって何ですかって、仕事先の説明でラブドールという単語を出した際って書いてあるな、うん、よく見たら、うん、仕事先の説明でラブドール説明でラブドール、説明でラブドール、いやラブドールの説明ならまだ仕事が想像できないけど、なぜ説明でラブドールが必要になるの。まあ、ラブドールみたいなもんですね、みたいなことなんだ。それしか存在しないじゃんか。出し方が。まあ、ラブドールみたいな。ちょっとこれは、ちょっと想像できない。カニ味噌も。また、そう。まあ、これは確かに良くないですね。ラブドールって何ですかって。仕事でラブドールって出して、ラブドールって何ですかでセクハラされた扱いでは、これはいけないからな。なるほど。最近、ルーインドオーガズムは本当にわかんないです。なんで、単語出てくるんだっていう、ルインのオーガズムが分からずに調べって、まあ、確かにオーガズムでしょう。単語、まあ、インドルーが分からなくしてるね。インドオーガズムならきっと想像でやはりなんか自称的行為で快楽に達することなのかなって、なんかインド仏教的なのと込み出て、ルーがもう分かんない。ルーインドオーガズムっていうのはちょっと、まあちょっと知らないままでいておこう、この言葉はね。ちょっとエヴァンゲリオンと同じで俺取っておきます、これは。ちょっと見てないんでエヴァンゲリオン。同じようにルインドオーガズムも人生の謎として取っておきます、これは。 奈良さん最近知らないエロ単語に出会いましたが、これは結局エロ単語そんなに、ね、知らずに、知らないかな、 2,3 年前の永田圭介理科用で、そこでなんか結構みんながなんか下ネタ山手線ゲームみたいなので、でも大概知らなかったかな、なんか種付けプレスとか、別になんかプロレスっぽいじゃん、なんか種付けプレスはなんかだわ、あそうなんだって、なんか下ネタだったって聞いて、うん、そう、なんかそうだった、古川サスペンダーズの古川がなんだっけな、あ悪名自転車だったかな、ちょっと本当に知らないというか、興奮できないだろうって悪名自転車はって思いましたけど、ね、ちょっとそうですね、エロ単語はあんま俺も知らないですね、でもなんか下ってわかるようにとは思いますよ、下っぽくないのとかは、ね、確かにありますけど、ね、まあまあまあ、はい、そんな感じ、次読みますか、これ、はい、絶望ネーム小前、永田さん片野さんこんばんは、先日うんこを漏らしました、年齢が2桁になってからは初です、ある深夜0時過ぎ腹を壊しトイレに閉じこもっていました、あまりに続く痛さに思わず床へうずくまり、そのまま脳貧血で気絶、一瞬間のち覚醒、やや混濁しながらも予感でしょうか、丸まった体勢のまま首をひねり足元に目をやると、結構な固形物が申し訳なさそうにこちらを見ていました、じんとした腸の痛みはあれど便意はもうなく、お尻を清めじっとしているそいつと向き合いました、生まれたての子犬のようなじっとりとしたものを白い紙でそっとやす包み込み、優しく水に流しました、詰まりました、絶望です、もう何もかも嫌になり床掃除だけ済まし眠りにつきました、翌朝詰まりはすぐに解消、梅雨の晴れ間人の尊厳を一つなくし、むしろ爽快な気持ちで出社しました、5日後45歳の誕生日を一人迎えました、おめでとうをいただけますでしょうか、うん、っていう、まあそうね、まあいいんじゃないか、45歳、誕生日はいつでも祝おうっていうのが俺のあれですから、45歳になっていちいち祝ってなんてね、もう嫌なことばっかりだよみたいなことを言う人があんま俺はよく思わないから、普通にはしゃいでいいじゃないですかって、だからおめでとうですね、これは。うんこ漏らしたんですね、2桁になってから初、まあでもうんこはそのうち漏らすだろうなと俺も思ってますよ、なんかお腹なんか痛くなること増えてきてるし、なんかヨーグルトを食べてから、前も言ったけどヨーグルト取るようになってから、なんでお通じが良くなるっていうのが本当にメリットなのかっていうのは俺は本当に疑問ですよ、外でトイレをする機会が格段に増えましたね、ヨーグルトを食べてからっていう、あとお腹は確か前エビナになんかみんなでジャンプさんと俺と猪口とあと 5,6 人5人ぐらいで行った時に、そうシャブサイというところに行って、俺はそうね、その時に意味もなくちょっとニンニク入れ放題だってよってなったから、とにかく全てにニンニクを入れていたら、確かになんかそうですね、ちょっとありえないぐらいお腹痛くなってしまって、ニンニク食べすぎての、それでそうね、その俺だけちょっとトイレ、駅着いたらトイレ行って、その後解散と自動解散となったんですけど、あれお腹そうだな、やっぱあれちょっと漏らすかもしれないと思いましたね、なんかね。最近は、そう、ちょっと、だからそうだな。で、あまりに続く痛さに思わず床へうずくまり、そのまま、だちょっと異常ですね、これも。私めちゃくちゃ痛いんだけど、なんか、あまりに続く痛さに思わず床でうずくまり、そのまま脳貧血で気絶、一週間のうち覚醒、やや混濁しながら、まあ確かに、床へうずく、そう、お腹痛い時はそうなんだよね、本当に何かあれなんだよな、なんかもうこれでダゴンがピトーと戦った時じゃないけど、もうこれで終わっていいっていう、なんか本当にもう今まで売れるとか頑張ってきたけど、案外ここで終わりでもいいかもしれんっていうぐらいお腹痛い時って、そう考えがそれだけになっちゃうから、別にここで終わっても別にね、もういいんじゃないかなって、人生って思っちゃったりするけど、まあ私それぐらい痛いんだよね。で、丸まった体勢のまま首を、そう、要は気絶したんだね。これ確かに異常ですよね。気絶して、起きた時にはうんこがあったっていう。だからこれトイレ、そのトイレに閉じこもっていたけどっていう、だうんこを漏らしちゃったっていう、だ一応粗相ではないっていうことですね。だからその、普通に街いる時にしてしまったわけじゃないっていう これがなんかあれだなって、なんか味方、強い味方が負けた時のなんか言い訳みたいだなって、なんか私ここを怪我してたから負けたんだみたいな、だトイレには座っていたのにみたいな、トイレには座っていたのに漏らしてしまったっていう、なんかそれは思いますけど、なんか生まれたての子犬のようなじっと言って、そう、まあでもいいじゃないです、いいのかな、うんこ気絶してそこで漏らしたのか、いいっすね、気絶ね、うん、全然関係ないけど、失神ゲームという言葉を以前聞いたことが、俺たちは子供の頃にやってはいけないことみたいな、失神ゲームというなんかこういうなんか姿勢をとって、それがなんかいろいろなんか神経とかを閉じるような姿勢なんだろうな、だからそれの状態で衝撃を与えると失神するみたいなのを、なんかクラスの悪ガキたちは言ってて、ゲームの要素がわからんと、本当にって駆け引きの要素がわからないって、あれは本当にその気持ち悪さを早く除外しろって本当ずっと思ってたんですけど、誰も直さないじゃないですか、なんか刺激的だけどゲームではないよねって誰か言ってほしいなってずっと思いましたけど、ああいうのを放置する人と友達になれないですね、ちょっとね思いますね。はい、次、絶望ネームデスプルーフ。ハンバーグが名物の老舗の洋食屋に行きました。肉が焼かれた煙が充満した店内は満員で慌ただしく、他の店に行こうかと躊躇していると、穏やかだが鋭い目をしたシェフがゆらりとこちらまで来て一言、お次はお一人、このじいさんはただ者ではない、そう確信し待機席に座りました。親父さん、いい肉食わしてくれ。気分はさながらネイチャージモン、かっこ寺門ジモン原作のグルメレポ漫画。小さな調理場が一望できるカウンターに着席、生肉と生肉の間に挟まれたパセリをちぎり、生肉を処理したそのままのまな板と包丁でカットされたトマトが鮮やかな付き合わせのサラダとなり、その隣には生焼けグズグズの大きなハンバーグが手際よく乗せられていきます。衛生観念が存在していない店でした。それからはただ耐えるだけの時間が始まり、べちょべちょに炊かれた飯、9割のメニューがレディース用、かっこ小さい字で男性も注文できますと注釈、数えきれないほどの芸能人の写真、かっこ入り口には油まみれの浜ちゃん、客の年齢と性別で態度を変えるシェフジジイ、揚げればキリがありません。サラダ以外をなんとか平らげ、逃げるように店を出ました。高かったしまずかったです。もうチェーン店しか行きませんってことですけども、そんなネイチャージモンさん、気分はさながらネイチャージモンさん、寺門ジモン原さん、ハシアッピーとやっぱ連想で、元相方コンピューター宇宙のね、あのなんだっけ、概念覆すのなんだっけ、そうね、ブティックあゆみさん、あゆみくん、あゆみか、ブティックあゆみ、やっぱり YouTube でね、だから YouTube 結構もう 2,3 年前だよな、なんかもう公然とジモンさんに怒られてるところをそのままアップロードされるっていう、うん、だからこれあの粗品さんの YouTube でちょうど割と1個2個ぐらい前のまだホットな企画で、その先輩に可愛いと思われるツッコミ選手権みたいなので、要はだから敬語で、先輩に対して敬語で話す中で自然と一個だけなんかちょうどいいタイミングでタメ口のツッコミを入れると、これはうまくやれたら可愛い後輩だからって、その技術をやろうっていうのがありましたけど、おそらくそれまさしくそれなんで、だからそれの感じでタメ口ツッコミをそのコンピュー、そう、あゆみは使ってしまい、でも、シンプルに無礼と思われ、シンプルに、あ、じゃあいいよ、そんなんなら出なくていいよって、なって、それを、なんとなくカットするとかじゃなく、それを言ってるシーンを流すのが、結構もう衝撃的というか、まあ、ちゃんと反省しろという意図があるんだろうけど、なかなかすごいなと。あれは、だからもうこっち完全にあゆみが悪いのだけども、そうなんか なんだろうカルチャーショックではあるね、 この流れの中のタメ口ツッコミってちょっとなんかやっちゃう世代ではあったのかもしんないけど、あれはだからそれだから、そうなんだよ、ネイチャージモンって俺が寺門ジモン原作って読んだことすら、もしかしたらジモンさんに見つかったら大変かもしれないって、ジモンさんじゃなきゃいけないだろうっていうような、ちょっとその恐怖がちょっとジモンさんには俺はあるので、ちょっと読むのがリスキーなあれだなって思いましたけど、肉、おやさんいい肉食わして、 ジモンさんのな。そう、ネイチャージモン。で、そうか。こういう店ね。9割のメニューがレディース用っていうのが、珍しいなって思うし。でも、芸能人の写真があるんだな、めちゃくちゃ。だ、なんかそういういい感じの場所ではあるのかもしんないけど。確かに。まあでもちょっと年齢でね、味変わるっていうから。なんか、知らんけど、ヤダンのラーメンめっちゃ好きな人が言ってたからな。なんかあそこの店ももう2代目の方が美味しいんだよって。なんかそういうこと言って、なんかそんな店がめっちゃ多かったから、なんか素敵なことじゃないですか、それ2代目の方がうまいの、多いのはって言った。でもみんな、初代ってもうおじいちゃんになるから、単純におじいちゃんが味の薄いの好きだから、それに合わせて全て薄くなるっていう、そういうことで、そんな個人的なあれでやってたんだっていう。だからそれで薄くなってたのかもしれない。で、客の年齢と性別で態度を変えるシェフジジイ。まあこれはでも、ね、もう、デスプルーフがやはり嫌なら、そうだな、そこはやはり、そのプロテインで筋肉をつけるしかないのかもしれない。そのね、年齢と性別で態度を変えるシェフジジイはいるけど、初見ではないだろうと。年齢と態度で変える存在はと。まあ、それが嫌ならもうさすがにな。こっちが対策をしなきゃいけない話なの、これはという。ですけど、まあ、もうチェーン店しか行きませんっていうのは。これはもう本当にそうですわ、もう。個人店は、星を見てから行かなきゃダメじゃないかっていう。4.6 以上じゃないと。個人店は。4.6 以上じゃないと。もう3未満はもうやばいですから、本当に。っていう感じですね、本当にね。いや、ハンバーグ。そうですね、はい。あっという間にエンディングです。この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しております。専用メールフォームもしくはスタンド FM のレターから送ってください。番組の感想はハッシュタグ絶望ラジオで投稿してくださいということで、じゃあ、はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。来週も絶望しましょう。さようなら。